皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室シナリアトークルーム。今回のテーマはクラウドファンディング成功の道のりということで、ピアニストとして伊藤ゆりやさんが挑戦したクラウドファンディング、どのようなものだったのかインタビューしていきます。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。本日のテーマはクラウドファンディングに初挑戦をしたということで、その成功への道のりの体験談をお話ししてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そもそもクラウドファンディングって何って知らない方も多いかと思うので、簡単に説明してもらってもいいでしょうか。
何か実現したい企画が思いついたとして、企画書、クラウドファンディングのサイトに載せて、でその企画が良ければご支援をしていただけるという制度でございます。
クラウドファンディングって簡単に言うと、こう夢や目標っていうのを支援者さんを募って、それでみんなで叶えていこうって、そういうことなんですよね。
はい、そうです。今回もこのクラウドファンディングを初挑戦しましたけれども、結論から言うとサクセスに至ったので、それはもちろん支援者様のおかげでして、この場を借りまして改めて心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。
このクラウドファンディングってなかなかやっぱり成功させる難しいんですよね。
はい、らしいですね。初挑戦なので、その難しさとか皆様に難しいんだよって言われるまで気がつかなかったんですよ。でもそうなんだと思って、はい。
そうなんですよね。クラウドファンディングに挑戦した理由やきっかけを教えてください。
はい、これは以前から挑戦してみたいなとは思っていたんですね。ただその時は漠然と夢に描いていただけだったので、実際にクラウドファンディングを始めようと思ったのには別のしっかりした理由があるんですよ。かなり裏話になりますけれども、ちょっと覚悟を持ってお話ししようと思います。
ぜひそれはなんかみんなね気になるところだと思うので、ここでしか聞けないお話伺いたいと思います。
はい、去年4月に東京公演の日独交流160周年記念コンサートを企画して実施した後で、今度は秋に同企画でこの企画をドイツでやろうということを決定したんですね。で、2019年よりある主催者が日独交流160周年記念コンサートがあるから出演してほしいと、その時にもうすでに内定をいただいておりまして、当時からいろんな準備をしてまいりましたが、このコロナ禍でうやむやになってしまいまして、でさらにはこうバイエルンの独日協会の方とかに何度提案してもやっぱり役員の方々も主催は難しいということで、それでは主催は自分で自主企画としてやりますので公演をお願いしますという流れになったんですね。で、文化活動なんですけれども、それが全部自費でということなんです。で、密かに私は疑問に思いました。助成金も出ないなんておかしいのではないかと。で、本来こうね、出すべき団体だとかそういうところが渋ってしまったら文化活動なんて、世も末なのではないかと密かに内心怒りまして、ドイツで主催者となって自分がホールを予約しスポンサーを探し始めたんです。でも今回スポンサーや企業はなんだか違うと直感が働いて、世間様にアピールする方針にいたしました。それがクラウドファンディングだったんです。で、そこで過去に夢見ていたことと現実がクロスして、心の奥から挑戦したいと思ったんです。こう世の中への私の挑戦状のような感じだったんですよ、最初は。そしたら逆に世の中の皆様に救われてしまいましたということで、文化活動とか国際交流に貢献しようという姿を応援してくださる方がたくさんいらして、それでこのクラウドファンディングを通して皆様とご一緒に企画を実現することっていうのが可能になりました。
ああ、そうだったんですね。
はい、そうでした。
この状況下でこの環境でできる一番ベストを尽くした結果っていうのが、まあ、ある意味クラウドファンディングだったというか。
そうですね、まあ、ちょっとこうひらめいたというか、昔そういえばやりたかったなということをちょうどその時に思い出したというか、はい、
このクラウドファンディング準備がすごく大変だって聞いたんですけれども、実際のところどうでしたか？
はい、クラウドファンディングは初挑戦でもう本当にちんぷんかんぷんだったので、始める前に密かにねサイトのレポートを熟読してお勉強をしてから始めたんです。でその時に目から鱗の情報とかもたくさんあって、新しい世界に出会いました。全部新鮮で楽しかったですね、うん、まあ強いて大変だったことといえば、企画がなかなか審査通らなかったところなんです。で2回差し戻しになりました。でも担当者の方がこう現実的なご指摘をしてくださいましたし、とても親切で、まあ、さらに私の友人に大手の旅行会社に勤めてる方がいて、でその方が企画書の書き方とかアドバイスとかくださったので、ビシバシね厳しいコメントで鍛えてくださったということも成功への大きな要因だったと思います。
おー、強い味方が周りにいたんですね。
はい、
そうやって受けてくれる人たちっていうのにも恵まれましたね。
そうなんです。一人ではなかなか難しいことだったと思います。
辛かったことは何かありますか？
それがね、全部楽しかったので辛かったことはありません。
おお、なんか意外な回答。
うん、辛かったことはないです。うん。
そっか、なんか書類書くってすごい辛そうな感じするけど、そうでもなかったんだね。
あ、それがね、なんかこうもうふつふつと、何ですか、ワクワク、私はこういうことをやりたいんですみたいな、どれだけ世の中にこの文化を広めたいかとか、日本舞踊とかを広めたいかとか、日本の文化を紹介したい、独日の交流に何かあの私がお手伝いできることがあったらやりたいとか、そういうので情熱まっしぐらみたいな感じでした。
そしたらもう誰かにこうプレゼントするような気持ちでいたんですかね。なんか辛かったっていうことはなくて、その代わりに前向きにポジティブにそっちの方にエネルギーがいってたから辛くなかったのかな。
あー、そうですよね。なんかもう真夜中までずっと企画書いてとかってやってた時もアドレナリンとか出まくってたから全然大丈夫だったので、うーん、確かに。ただなんかその周りの人と一緒に何かをやるとか、そういう企画を立ち上げたので、まあ、責任っていうのもあったし、とにかく無我夢中でした。はい、それがぴったりだと思います。
そうなんだ。で、やってみて全体を通して良かったなって思えたことは何かありますか？
はい、それはもう皆様と一緒に戦えたことです。クラウドファンディングが多くの方々と私を強い絆でつないでくれたことで、これはもう本当に私の中では感動ストーリーなんです。でこれまでになかった多くの学びを得ることもできました。私が思ったことなんですけれども、クラウドファンディングは漫画のアニメのドラゴンボールに出てくる元気玉みたいだなということなんですね。地球上の人々の元気をこう少しずつ分けていただいて、それがエネルギーとなって目標を達成させるということなんです。で、まあ、ドラゴンボールの場合は敵を倒すとかそういうのが目標なんですけど、私の場合はこの今回は日独交流と文化活動の活性化のための講演を実現することでした。で、クラウドファンディングを達成する方々の多くがそれぞれの目標を持っていらっしゃって、で日本中地球上の皆様のご支援を募って一緒に達成するという素晴らしいシステムなんじゃないかなと思っています。
いや、本当みんなで達成したっていう感じがね、すごく伝わってきますよね。
はい、あとはミュンヘンの日本総領事によるオープニング挨拶や、当時はちょっと風邪で病欠となってしまいましたけれども、ミュンヘンの市議会議員のブレム市議もスピーチをしてくださることになったりとか、この企画に目を留めてくださる方々がいるということは 本当に私にとって大きな励みとなりましたね。余談なんですけど、最近母に総領事の発音を直された時の話が面白かったのでちょっと紹介したいなと思うんですね。私は総領事総領事って言ってたんですよ。上から下に順々に下がっていく発音、で母があなたの総領事はミレドなんですって、ミレド総領事なんだって、でそれ違うからって言われてでなんか総領事はミーミレドなんだよ、分かったって言われて、でまた歌ってみました。総領事、あーなるほどって、その例えがすっごいおかしくて、これは音楽家ならでは あの通じるものかなっていうのでちょっと印象的なエピソードです。
さすが親子2代でピアニストなだけありますね、お二人とも。
ちょっとね、ずっと今まで総領事総領事って言ってたので直してくれてよかったなと思います。
そうね、総領事だとなんかのお寺みたいな
も
ん、
ね、そう、金閣寺とかさ本当ね、総領事ね、ミーミレドらしいです、はい、
ミーミレドなんだね、うん、はい、ここでこのプロジェクトユリアさんが実行して成功に導いた詳細についてお聞きしたいと思います。
はい、
今回のクラウドファンディングをしたプロジェクトの内容について教えてもらえますか。
ドイツのお城にご招待、定員も制限で本場のクラシック音楽を皆様にお届けします。日本舞踊とクラシックのコラボもあります。デュオファンタジア、ピアノとフルート。11月26日金曜日、日独交流160周年記念コンサート、ニューフェンブルク宮殿お城のコンサートです。ということで、ドイツのお城の演奏会にご参加くださいという企画を投稿させていただきました。
お城でコンサートってすごいロマンチックですね。憧れますね。
はいね、ドイツのお城の内装とかがどういう風になっているのかなとか、そのホールがとかね、あとは外観とか、ちょこちょこ活動報告とかで写真アップしたりとかしてました。
それは支援をされた方、応援者の方しか見れなくなっているんでしょうかね。
あ、いえいえ、活動報告は一般にこのサイトにたどり着いてくださった方々皆様にご覧いただけます。
みんな今でも見れる？
はい、見れますよ。
あ、ぜひぜひ、これはまだチェックしてない方がいたら見に行ってみましょう。
はい、お願いします。
はい、続いて応援者様の声ご紹介です。ツイッターの方からも応援の声をいただいているということなので、ぜひ聞かせてください。
はい、ツイッターでは素敵な音楽と心落ち着く風景を拝見しています。今回のコンサートが成功に終わるよう応援しています、頑張ってくださいと、SNS の方々もたくさんご参加くださったので本当にありがとうございました。
あ、すごいですね。今のこの時代だからこそっていうのもあるけれど、こんなに離れてドイツと日本でただでさえすごく距離があるのに、日本の全国からまた世界の各地からそうやって応援のメッセージをいただいてるっていうのは本当に元気が出ますね。なんかこう、はい、心強いっていうか勇気づけられますね。
はい、なんか本当に心が温かくなりました。本当に幸せなことだなと思いました。
はい、でここで質問のコーナーに移りたいと思います。クラウドファンディングをしながら主催者兼演奏者を務めるって、そういったコンサートは大変だったんではないでしょうか。
はい、本番のためのコンディション調整をしながら練習に集中して、できるだけ早くアーティストに戻らなければと思っていました。4月の東京公演の時も自主企画でやったので、その時も自分が主催であれこれ気を回してばかりいて、でやっぱりいざ舞台に上がった時に、あ、ちょっと待って、まだ心の準備が万全じゃないと一瞬思ってしまったことがあったんですね。でまた今回も同じようにならないように、そうですね、精神面とかメンタル面とかそういうのでいろいろ試行錯誤しておりました。
それはすごく気を使いそうな、なんていうか頭の切り替えが どうしたらそんなにパチッとスイッチをね、電気のスイッチを切り替えるかのようにできるのかなってすごい不思議に思いますけども、
うん、やっぱり一番緊張したのがその本番一発撮りで終わってしまうという、でもし撮影がうまくいかなかったらクラウドファンディングのリターンができないっていうので、ものすごくみんな神経も張り詰めていたし、そもそも演奏家がねちゃんと通して弾けないと形にならないじゃないですか、 NG とかないので、だから結構緊張しましたね。
いやそれはものすごいプレッシャーだと思うな、
うん、今回舞台の上でほぼ貧血になりかけました一瞬だけ緊張で、うん、でもポーカーフェイスで引き通したけど、そういうことがありました。
うわいつもすごいメンタルが強いっていうイメージのあるユリアちゃんが、
うん、
本番中でいつもと違うコンディションになるっていうかな、うん、緊張とはまた違うんだよね、その強いプレッシャーが、
あーそうプレッシャーだね
っていうか、そうそうそう、その強いプレッシャーがかかってる状態になってるっていうのがね、今話を聞いててもあんまり実感湧いてこないっていうぐらい信じられない話だなと思っちゃいましたね
それでそう貧血になりそうで倒れるかもと思ったのを踏ん張ってました。でそれで後で画像を見たら全然普通じゃんと思って笑いました
それなんだよな、プロフェッショナルはポーカーフェイスが上手
そうバレてないバレてないと思って本当に裏話です、はい、
面白いな。クラウドファンディングを誰かにおすすめしたいですか？したいとしたらどんな人に向いているでしょうか？
これはですね、ある方のお言葉だったんですけれども、自分の魂が震えた時必ず人の心にも届くという言葉が衝撃的で、でまさに私がその時そういう状態だったんですね。自分の魂が震えるくらい夢中になってワクワクして情熱を注げるものに出会ったら、それは人の心を動かすことができる魔法となるということで、私利私欲ではダメで、それはなかなか人の心は動かせないんですね。何か社会的なことや世のため、人のため、そして自分のためのウィンウィンウィンになるこのトライアングルがあれば、まあ、企画は成功の可能性が高いと思ったんです。で、クラウドファンディングはもちろん、スポンサーの協力を得るときも同じだし、仲間を集うときも、すべてにおいて言えることなんじゃないかなと思いまして、まあ、ウィンウィンだとまだちょっと足りないので、ポイントはウィンウィンウィンくらい。で、ドイツのお城でのコンサートをオンラインでライブ公演の録画を見ることができるウィン。で、日独交流の活性化、また文化活動の一環として日舞という日本の伝統文化を日本とドイツの双方で紹介することができるというウィーン、そしてホール使用料、調律師さん、印刷費、広告費、カメラマンさん、出演者さん、人件費も全部いろんな経済を回しているっていう感覚がしてきて、こう小さい世界ではありますけれども、世の中の経済に少し貢献できたかなと、こう携わっていると思えるようなウィーン、このトリプルウィーンが多分今回のクラウドファンディングの成功の秘訣だったと思うんですよ。でやっぱりだからこそ、こう自分だけのために動かない、世のため、人のため、また自分のために動ける人、これが全部ミックスされてクリエイティブな行動とか、柔軟な思考ができる方々、クラウドファンディング向いているんじゃないかなと思います。
そうなんですね。なんかただ自分がこれやりたい、あれやりたいっていうだけじゃなくて、まあ、それがまず一つのウィンだとしたら、なんか自分もハッピー、誰かもハッピー、そのまた他の人たちもハッピーみたいな、
うんうん、
そっか、
それが今回大発見したことでした。
みんなが嬉しい気持ちになれる企画ってそういうことなんですね、きっと。
とっても私も勉強になりました。
で最後の質問です。もしまたクラウドファンディングを実行するとしたら、どのような企画を開催したいですか？
それはもうその時には何かウィンウィンウィンウィンになる 4WIN になる企画を実施する時かななんて思ってます。
1回目がお城だったから次は宇宙ステーションとかでやる気
ね、それからなんか海底の中のとかね、潜水艦の中からコンサートをやるからみたいな。
そうだよ、圧力に負けないようにピアノになんかかぶせましてとか平気で言ってそうだもんね。
はい、どんなアイディアが湧いて出てくるかはその時のお楽しみということで。
はい、また未来の企画ができましたらぜひ皆さんも応援してください。
はい、その時はまたよろしくお願いいたします。
では音楽のコーナーに移りたいと思います。
はい、本日の音楽のコーナーはですね、オートンカラーズという秋の色という私が作曲した曲なんですけれども、これは実はあのクラウドファンディングの一番最初のトップページのビデオに使用している曲で、セルフメイドの曲を使っております。でちょうどその時があの秋でものすごく紅葉が綺麗だったので季節感を感じながら作った曲です。でこの曲はあのもうすでに、ストックしてあった曲だったんですけれども、ちょうど秋が重なったのでこれを使用しました。どうぞお聴きください。
なんかね、あのこれ今キャンプファイヤーのサイトのプロモーションビデオを見せてもらってたんですけど、プロモーションビデオなのに引き込まれちゃった。
本当？なんか私、わー、もう急にちょっとその時のこと思い出しました。
いろんなことがね、蘇ってきちゃうような感じだね、きっと。
そうですね、なんかこう感極まってきましたね、やっぱり去年最大のいい思い出でした。
本当に心温まる大きなプロジェクトでしたね。
はい、なんか本当にあの無事に終わってよかったなっていう思いと、皆様とさらにつながれたこととか、本当に嬉しいこと続きだったので、今年も頑張るぞと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。ピアニスト伊藤ゆりやとしてのプロジェクト、そのまた舞台の裏側ですね、このポッドキャストでお伝えしてきました。
はい、それでは次回のテーマは朗読と音楽、有名な文学の一部を切り取って、そこにシナリアが音楽をつけて演出する 独自の世界観をお楽しみいただけましたら幸いです。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームまたは伊藤ゆりやを検索してコメントをください。お待ちしてます。
はい、皆様今日はどうもありがとうございました。
ではまた次回。
はい、またねー。